それでは一番議員山川忠久が通告に従いまして一般質問をさせていただきます。大きな項目の一つ目、事業承継について、以前にもこの場で小規模企業振興基本法のことをお話しさせていただきました。この法律がどれだけの意義を持つのか、当の小規模事業者にさえ知られていないし、壱岐市でも中小企業小規模振興基本条例が昨年3月に施行されていることもあまり重要なことと思われていないかもしれません。かつて障害者基本法が障害者の自立及び社会参加の支援を目指し成立した後、ノーマライゼーションの未だ道半ばとはいえ、障害者に対する差別用語は聞かれなくなっていると思います。小規模企業も一昔前までは零細企業と呼ばれていましたが、これも差別用語として使われなくなっています。こうして小規模企業を国力の維持に欠かせない存在として国が後押ししようという状況が整いつつある中で、壱岐市においても小規模事業者の多くが後継者問題に直面しているということは以前にもお話をさせていただいた通りです。そしてこの事業承継の最大の問題は、経営者と後継者の意思疎通ができていないことであり、もっぱら親子関係の問題です。行政が直接家族の問題に関与しようとすることは難しいことではありますが、壱岐市中小企業小規模企業振興基本条例第3条に定められている通り、中小企業等の創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、国、県、その他関係機関との連携を図り、中小企業等の成長発展及びその持続的発展が図られることを旨として推進することとの文言がありますので、壱岐市が果たす役割を明確にしたいとの思いから、次の2点の質問をさせていただきます。1点目、親子の問題の解決自体が困難なこともあると思います。例えば、後継者候補の方は働き盛りの年代ですので、現在の仕事を投げ出すことをリスクと考え、承継できないといった場合です。こうした場合は、血縁関係ではない第三者承継の可能性も見出していかなくてはならないだろうと思います。その掘り起こしと支援策について。2点目、大多数の小規模事業者が加入している商工会などでは、それこそ事業承継に関するものから、経営革新、マーケティングなど、多様なセミナー、講演会が開催されています。これらのセミナー、講演会は、誰でも参加できるものが多いので、ぜひ、担当課職員さんにも参加をしていただいて、壱岐市の事業者の実情、思いを感じていただきたいと思っていますが、いかがでしょうか。以上2点について回答をお願いします。
山川忠久議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。本田企画振興部長。
山川議員のご質問についてお答えをいたします。まず1点目、第三者承継の可能性とその掘り起こしの支援についてでございます。山川議員が言われるように、今や自営業だけではなく農業漁業についても事業者の高齢化が進んでいる中、世襲による事業承継が難しくなっており、後継者不足が全国的な問題となっております。各産業の衰退は地域の衰退に直結しており、高齢者の確保は大変重要な課題と捉えております。 この課題に対処すべく、平成27年6月に後継者不足などで事業の存続に悩みを抱える事業者や経営資源を引き継ぐ意思のある事業者への事業提供やマッチングにつながる支援を無料で行う公的相談窓口として長崎県事業引き継ぎ支援センターが設置されております。また平成30年5月には県と県商工会議所が中心となって事業承継全般に関するニーズの掘り起こしからそれぞれの実情に応じた個別支援まで切れ目のない支援を無料で行う長崎県事業承継ネットワークが立ち上げられており、事業承継を後押しするこれらの支援機関に関する情報提供等を商工会と連携して行うことで問題解消に努めたいと考えております。中小小規模事業者は地域の経済のみならず消防団や PTA 活動、各種イベント等への協力等、地域づくりになくてはならない存在であり、本市といたしましても事業承継の問題のみならず創業や事業の持続的発展についても商工会やイキビズをはじめとした関係機関と連携して支援してまいりたいと考えております。次に2点目の商工会などが開催する各種講演会やセミナーへの市職員の受講についてでございますが、開催に関する情報をご提供いただければ回覧等で職員に周知し、業務に支障のない範囲で受講するよう促してまいりたいと思っております。行政ニーズが複雑高度化多様化し、その変化のスピードも速くなっている中で、住民の期待に応え真に住民本位の良質で効率的な行政サービスを提供を続けていくためには、その担い手である市職員のスキルアップに加え住民ニーズの的確な把握が必要と考えますので、各種セミナー等への参加促進に向けて積極的に取り組んでまいりたいと思っております。
以上、
山川議員。
はい、ありがとうございました。ただいまご答弁の中で事業引き継ぎ支援センターのお話が出ましたが、ここで事業引き継ぎ支援センターについて少し掘り下げてお話をさせていただきます。経済産業省と総務省が事業承継を促進するために事業引き継ぎ支援センターと、この後大きな項目の2つ目でも質問する予定ですが、地域おこし協力隊との連携を開始しています。つい1ヶ月前の11月9日に宮崎県川南町で全国初の地域おこし協力隊による引き継ぎが制約しています。これはおもちゃとスポーツ用品を扱うこのお店を継いでもらった人というのが、実は私の知り合いでもあります川南町議会議員の方なんですが、まだお若くて45歳でいらっしゃいます。どうしてその若さで引き継ぎをしたかというと、その方自身が親戚の経営する旅館を事業承継したという経緯があったそうです。これは極端な例かもしれませんが、そうした事業承継の連鎖と呼べるようなことが実際に起こっているということは、この場で知っておいていただきたいと思います。そして2点目の質問にもご回答いただきました。公務員の業務量も増えている現状も理解しておりますので、おっしゃる通りできる範囲、業務に支障のない範囲で岸の事業者の支援の実態を知る機会を持っていただきまして、職員のスキルアップにつなげていただきたいと思います。二つ目の質問をした理由は、誰もが同じような悩みを持っているため、話し合っても同じ議論の繰り返しになってしまって、結局は親は親たちで子供の頼りなさを嘆き、そして子供たちは子 子どもたちで親の頑固さを嘆くという世代間の隔たりがいつまでたっても埋まらないと感じるからです。そこで第三者の意見が聞けるような状況を作り、コミュニケーションの円滑化を図るところから始めてはどうかと考えたのがきっかけです。ここで一つ企画を考えており、ご提案させていただきます。市長はじめ市役所からもたくさんの参加をお願いしたいことがあります。ローカルアソシエイト in 松浦島という、このローカルアソシエイトという単語で検索していただければ出てくると思いますが、これは長崎県の北部から佐賀県にまたがり、その地域の青年経済人を中心としたシンポジウムが、これまで松浦市で最初の準備委員会をした後、第1回佐々町、第2回伊万里市、第3回波佐見町で開催され、事業承継などについて盛んに議論をされる場となり、またネットワーク作りの場にもなっています。そしてその会に参加し、父と子で参加され、事業承継についてより深く会話を促すような場面も見られました。このローカルアソシエイトという活動はもともと岡山県で始まった活動で、商工会青年部など地域の青年経済人たちが自分たちで参加料を集めて開催しており、国も注目する活動に成長しています。私はこの長崎北部で行われておりますローカルアソシエイト in 松浦島の全4回すべてに参加し、そして前回11月17日波佐見町で開催された大会でも、その場で域大会を開催したいと名乗りを上げ、そして参加者たちの賛同をいただきました。また本家である岡山のローカルアソシエイトが今週土曜日に開催され、そちらでも行き大会をするならぜひ PR をしてほしいと主催者側から参加の要請をいただきましたので、今年の西日本集中豪雨の被災地でもあります岡山県矢掛町に行って岡山からも多くの参加者を呼びかけてまいります。開催は新元号となった5月に予定をしておりますが、詳しく決まりましたらまたご案内をいたしますので、事業承継に悩む事業者と後継者、また市長をはじめ職員の皆様方、同僚議員の皆さんからも多くの参加をお願いしたいと思っています。まとめますと、まず事業承継には継ぐ覚悟、継がせる覚悟が必要だということ、その覚悟は当事者の主体的な態度が必要で、そしてそれを支援する側がもし覚悟が決まっていればいつでも支援策を提示しますという安心感、さらに事業承継に成功した多くの人のアドバイスを聞くことができる環境が必要だと思っています。そうした環境整備にぜひ行政にもご尽力をいただきたいと思っております。以上のそのローカルアソシエイトについてのご意見をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
本田企画振興部長。
ただいまの山川議員の、提案についてでございますが、非常に素晴らしい大会と、今ちょうどネットで見ましたが、いい大会と思っております。域大会が開催されるということであれば、市としても支援をしていきたいと思っております。開催について、全力で支援したいと思っております。
以上、
山川議員。
はい。 前向きなご答弁をありがとうございます。最後に市長にお伺いします。昨日今日と連日職員の倫理観にスポットが当たっている状況で、先ほど本田部長からもお話がありました、業務の支障がない範囲でというお話があり、公共入札に関わる業者も参加する可能性が高い場に職員の参加を促すのは抵抗を感じるという場面もあるかもしれませんが、こうした流れで事業者と行政との間に図らずも溝が生まれてしまっては、事業承継の機会もどんどん失われる事態を心配しております。逆に正しく倫理規定にのっとり、火の元にさらされた公正かつ健全な、そして緊張感を持った交流が図られることにより、職員の倫理観も育んでいく必要があると考えておりますが、どう思われますか。答弁お願いします。
白川市長。
今山川議員がおっしゃったような、いろんなイベント等々にはですね、域のこれだけの人口でございますし、それぞれ、いろんな役職をお持ちです。そういったイベントあるいは集会等々に思うことが、たまたまそのそういった利害関係者と同じ席を持つということに、これはしょっちゅうあるかと思っております。しかしながら、おっしゃるようにですね、それは当然、そういった機会はいろいろあるわけでございますけれども、しっかりとした倫理観を持ってですね、今まで答えてまいりましたように、いろんなそういった疑義が、疑惑が持たれないようなことを、今回の事件を、案件を教訓として、それぞれ職員とともに研究してまいりたいと思っております。従いまして、そういったもろもろのイベント等についてはですね、積極的に職員を参加をしていきたいと思っております。そのことが、行政マンとしていろんな角度から市を見れる、常に意気地のことを考えなさいと私は言っておりますが、そういったものの一助となると思っておりますし、今回のイベント、ローカルアソシエイトの一期開催についてはですね、これはまた私はいつも言っておりますように、一期市を全国に PR できる本当に素晴らしいチャンスであります。ぜひ市としても応援してまいりたいと思っております。よろしくお願いします。
以上、
山川議員。
はい、積極的な関与をよろしくお願いします。それでは次の質問に移ります。今回さらに地域おこし協力隊を増員され、隊員の個性に応じたさまざまな分野での活躍に大いに期待しているところです。しかしながら、ネットで地域おこし協力隊と検索するとネガティブな記事も数多く見受けられ、自治体と職員との組み合わせによっては問題が出た例もあるようです。またまた商工会青年部の話で大変恐縮ですが、現在全国的に商工会青年部員が続々と地方議会に進出し、独自のネットワークを築いております。そうした中で勉強会も開催されており、6月になりますが有志で東京に集まり、総務省の職員を講師として第1回目は地域おこし協力隊についての勉強会が開催され、自分も参加してきました。そこで他の自治体の地域おこし協力隊について意見交換をしてきました。そこで壱岐市での現状について以下の3点について質問します。1点目、協力隊員がそれぞれどのような業務に携わっているかをお伺いします。2点目、協力隊員はそれぞれ壱岐に好印象を持って赴任先に選ばれたと思いますが、壱岐に来る前に思い描いたことと現実との間に大きな隔たりは感じていないのでしょうか。3点目、任期終了後に定住してもらうことが目標だと思いますが、どのような支援をお考えか。以上の点についてご回答をお願いします。
本田企画振興部長。
山川議員の地域おこし協力隊についてのご質問にお答えをいたします。まず地域おこし協力隊制度は人口減少や高齢化等の進行が著しい地方において地域外の人材を積極的に誘致しその定住定着を図ることで都市住民のニーズに応えながら地域力の維持強化にも資する取り組みであり平成25年度から本年度まで壱岐市においては14名の方を委嘱しております。任期は3年以内でこれまで任期満了者が5名途中退任者が3名任期中の方が6名であり任期満了者及び途中退任者8名のうち5名の方が定住されております。まず1点目のそれぞれどのような業務に携わっているのかとのご質問でございます。保健課の健康運動プランナーの方につきましてはヨガのインストラクターとして老人クラブやサロンなどの通いの場をおいてヨガを通じて要支援や要介護にならないための実践につながる運動指導を行ってもらっております。地域振興推進課の企業研修等誘致担当者の方にはテレワークセンターを活用して当該の企業研修や大学生等のインターンシップを誘致し交流人口関係人口の増加につながる活動をしていただいております。観光商工課関係は4名いまして3名の方には滞在型観光促進に向け体験事業者のサポート業務、企画・開発業務、誘客に向けた営業業務、壱岐市 PR 等、情報発信などを行っていただいております。また、1名の方には、壱岐市ふるさと商社で活動していただいており、主に通販サイトの運営管理、各種商談会、催事等への出店業務などを行っていただいております。2点目の赴任する前に思い描いたことと現実との大きな隔たりはないかとのご質問でございますがそれぞれの方に聞き取りを行いましたが思いと現実の間に大きな隔たりはないというご意見でございました。しかし行政には決まり事が多く制約が多く一つのことをするためにいくつもの段階を踏まなければならず時間がかかることにもどかしさを感じられたり着任直後の不安のある中で市側のサポートフォロー不足等を感じられてあるなど受け入れ側として改善の必要もあると感じております。今後はより充実したまた活発な活動ができるよう環境整備に努めてまいります。次に3点目の任期終了後の退院にどのような支援をお考えかとのご質問でございますが地域おこし協力隊最終年次または任期満了翌年に起業する方には1人当たり100万の上限で壱岐市地域おこし協力隊起業支援補助金という制度がございます。また平成29年から施行されております有人国境法による雇用拡充事業の中でも創業に対する支援もございますので隊員の方へ制度の周知を十分行い定住につながるよう努めていきたいと考えております。以上でございます。
以上
山川議員、
はい、ありがとうございました。2点目の質問で理想と現実にギャップはなかったかということで、それほどギャップは感じていないということで安心をいたしました。しかしながらフォロー不足もあったという認識が出てきたということはこれは、一つ質問した意味があったかなと思っております。今後の地域おこし協力隊の受け入れに対して十分なフォローをしていただけるようによろしくお願いします。こうした 理想と現実のギャップについてお伺いした理由は、先ほどの勉強会でも、例えばですが、指定管理を委託している農産物の直売施設のようなところで、レジの業務をさせられているといった隊員もいるとお聞きしたので、壱岐市でもそういうことがないかという確認をしたかったということです。また、任期終了後の支援につきましても、100万を上限にして企業支援があるということで、ぜひとも積極的に活用していただきたいと思います。先ほどのローカルアソシエイトに参加したときに、地域おこし協力隊の人がいらっしゃいましたので、お話をさせていただきました。川棚町と小鹿町の方だったんですけども、小鹿町の方は、今年の豪農羅祇園山笠で、カレーを出していたということをお伺いしました。その小鹿町の方は任期を終えて小鹿町を離れる決断をしたようですが、川棚町の方は川棚町に残り起業されると聞きました。その起業の内容は、空き店舗を借りて2階は全国のご当地の缶詰と缶ビールを提供する簡易なバーを、そして1階は空き家管理士という資格を取得して、川棚町でも深刻化している空き家を所有者の代わりに換気や通水などを代行し、将来的には所有者と移住者の仲介も目指しているということです。全くこの通りにやれとは言いませんが、ぜひとも参考にしていただきたいと思います。そして1点目の質問、それぞれの業務をお伺いしましたが、これは再質問させていただきますけれども、それぞれの業務が一人で抱えきれないほどの業務内容になっているということはないでしょうか。答えをいただきたいと思います。
企画進行部長。
本田企画進行部長。
ただいまの山川議員の業務量のについてでございますが、各担当ごとに地域協力隊もおりますので、私の担当部署で答えさせていただきますと、毎月1ヶ月に1回程度業務の内容等に確認をしておりますので、業務量が大幅に隊員にかかっているとは思っておりません。その都度隊員と説明、協議をさせていただいているところでございます。
以上。
山川議員。
はい、ありがとうございます。これはもう地域おこし協力隊員に限りません、職員の方にもそうですが、一人で、たくさんの業務を抱え込むことのないようにご配慮をお願いしたいと思います。先ほどの勉強会でですね、総務省の方に挨拶をしましたところ、壱岐から来たと言うとすぐに、ああ海女さんですねと言っていただきました。地域おこし協力隊を広く世間に知らしめていただいたと言ってもらいました。また現協力隊員の方にもお話を聞く機会がありましたけれども、家族が定住を希望していらっしゃるそうで、ぜひ今後も地域おこし協力隊の成功事例がたくさん出ますようにサポートをよろしくお願いいたしまして、次の質問に移ります。3つ目の質問は防災について。3月議会では市のフェイスブックページについて質問をし、早速ページを開設していただきました。はじめはせっかく写真などを使えるにもかかわらず、機械的な投稿のように感じ心配をしておりましたが、最近はお知らせごとに大きなテキストですぐに目に入る画像とともに投稿されており、コメントは受け付けず、一方通行の状況が少し寂しいところではありますが、それぞれの投稿をシェアしていただける市民もあり、情報の源泉として大いに貢献されていることにまずは感謝いたします。さて質問の防災についてですが、これこそが市が正確な情報を適切なタイミングで発信することが何よりも大切だと思います。近年の災害は大規模化、複 複雑多様化していると言われ、地球温暖化の影響もあり、もちろんそういった側面もあるかとは思いますが、一方でスマートフォンの普及により、歴史上これほどまでに人類がカメラとスクリーンを持ち歩くことはないことから、情報が容易に共有され、拡散される状況もまた、災害が大規模かつ複雑で多様な様相を呈しているとも言えるのではないでしょうか。インターネット上に、特に SNS ではデマの情報が一定数あり、これをゼロにすることはほぼ不可能です。玉石混交の情報が入り混じる中、行政が正確な情報を把握し、適切なタイミングで発信することの重要性はますます高まっています。そこで1点目、壱岐市では6月28日の豪雨で避難勧告が出されましたが、そのタイミングは適切であったとお考えでしょうか。また2点目、避難勧告よりもさらに危険が切迫した状況で出されるのが避難指示ですが、この場合実質的に命令に近い意味合いですので、避難指示ではなく避難命令と強い言葉で発令する方が住民が危機感を持って行動できるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。以上、2点の回答をお願いします。
熊総務部長。
山川議員の質問にお答えいたします。防災についてということで、本市では6月28日の大雨で避難勧告が出されたが、そのタイミングについて、適切だったか、次に避難指示ではなくて避難命令の言葉を使用できないかという2点についてご質問いただいております。本市では地域防災計画で災害が発生し、または発生する恐れがある場合において、人命身体の保護または災害の拡大防止のために特に必要と認められる場合には、住民に対して避難の勧告及び指示を行うと規定をしております。またこれに沿って、土砂災害にかかる避難準備情報、避難勧告及び避難指示の発令基準を定めております。実際の避難勧告等は長崎県や長崎気象台から情報を収集し、この発令基準等により市長が判断をし発令をいたします。さて6月28日の大雨の際の対応等を時系列にご説明をさせていただきます。午後4時25分に気象庁から大雨注意報が発表され、午後6時頃から雨が降り始め、午後8時35分に大雨警報が発表されましたので、市は、私総務部長を本部長とする災害警戒本部を立ち上げるとともに、各所に警戒配置職員を待機をさせました。その後気象情報や現場情報等を勘案して、午後9時9分に高齢者等で避難に時間を要する方の早めの避難を促すために、各庁一箇所ずつの避難所を開設し、避難準備情報を発令し、告知放送、ケーブルテレビ、ホームページ、防災メール、ツイッター、フェイスブックで市民にお知らせをしております。午後10時に土砂災害警戒情報が発表されたため、市長を本部長とする災害対策本部を立ち上げ、午後10時5分に気象庁の情報等をもとに勝本町を除く地域に避難勧告を発令し、先ほどと同じ方法でお知らせを行っております。午後10時25分には勝本町を含む市内全域に避難勧告を拡大をして市民へお知らせをいたしました。このように避難準備情報で早めのお知らせを行うとともに、発令基準に沿った適時の避難勧告を発令をしております。また大雨の中、 夜中に避難所に避難することがかえって危険である場合、家の2階や崖の反対側に移動するなど、その避難行動についても同時に放送等でお知らせをいたしました。いずれにしても災害の発生が危惧される状況においては、空振りを恐れない発令等が必要であると考えております。なお、この雨にかかる土砂災害警戒情報は、翌29日の午後2時33分、大雨警報は午後3時16分に解除され、最大時間雨量79ミリ、連続雨量241ミリを記録し、この一連の大雨が西日本大豪雨となり、全国で甚大な被害をもたらしております。さて、この避難勧告等については、国が避難勧告等に関するガイドラインを作成をしておりまして、この中で避難準備、高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示、緊急という語句を示しております。これは今までの全国で発生した災害で大きな被害がもたらされたものなどが考察をされまして、最も的確に伝わる語句として提示されているものです。従いまして、本市でも同様の語句を使用して、避難勧告等のお知らせをしております。加えて、この語句等につきましても、それぞれ防災計画書、法律等により、根拠規定があるということを申し添えておきます。市民皆様にぜひお願いをしたいのは、自然災害に対しては、自らの判断で避難行動を取ることが原則であり、議員が言われるように、玉石混交の膨大な情報が同時に流れる状況で、正しい判断を取るためには、避難勧告等の語句がどういう時に出され、自分はどのような対応をすればよいのかを確認しておいていただきたく存じます。また、日頃から災害に対して関心を持ち、家の周りの地形や危険箇所を把握し、避難方法等を想定しておいていただきたいということでございます。よろしくお願いをいたします。以上です。
以上。
山川議員。
はい。避難情報、そして、その避難情報が どのような時系列で出されたか、そしてまた、どのような国のガイドラインに沿って発令されているかということを詳しくお話しいただきましたので、理解をいたしました。今議会に提出された自治基本条例の案の中にも危機管理の項目があり、まとめると自助、共助、公助がそれぞれスムーズに機能するように、市民、コミュニティ、行政がそれぞれの役割を果たすことの重要性が謳われていると解釈をいたしました。今回の質問内容を真剣に受け止め、市民とともに自分の身は自分で守るという意識を持っていきたいと考えております。最後になりますが、防災というテーマで質問をするということで、市民の方からこの話をしてくれと言われましたので、お話をさせていただきます。11月18日に、引き波ライブ作りプロジェクトのテーマ出しがありました。そこで、一般参加した市民が、高校生による防災活動を提案したところ、一高生2名が活動したい意思を示したため、高校生2名を主体に、市民2名がサポートする形で、防災活動に取り組んでいると聞いています。各学校へのハザードマップ掲示を当面の目標に、可能であれば、高校生が防災士の資格を取り、小中学校への防災講話など、活動を広げていきたいと伺いました。また、サポートする市民が、九州電力の方と話す機会があり、原子力安全連絡協議会の際、九州電力が説明した非常時対応などについて、高校生にも話してほしいとお願いしたところ、九州電力側も、ぜひ高校生にも話をしたいと回答があったと、その市民から伺いました。 11月29日には商工会女性部主催の今日からできる防災備蓄食の講演があるなど、防災意識の高まりがあるのではないかと感じております。ただ先ほどの市民から伺ったところでは、高校生は勉強部活動ともに忙しく、講演も夜にあるときは参加できないと言われていました。比企市には高校生も参加できる防災講演の実施など市民活動のサポートもお願いしたいと考えております。また2月22日には比企な未来づくりプロジェクトの発表会があります。市長にはもちろんこれは出席されると思いますが、ぜひ高校生がどんな活動をしたのか、これからどんな取り組みを進めていこうと考えているのか、ぜひ発表の場で聞いてあげてほしいと思います。以上のお願いいたしまして、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。